こんばんは、はるかなショーの時間です。ホストの麦子です。いつもは京都から参加していますが、今日は久しぶりにアーバナのスタジオにやってきました。日本も夏休みということで、なかなか散らかってますねこのスタジオ。いつもなんか古巣に戻ったという感じでほっとしています。今日のスタジオはリュウタさんと機材のトムさんです。というわけでリュウタさんと麦子のコンビでゆっくりおしゃべりをしていきたいと思います。まずは京都からこんなメールをいただきました。今日ということは、まあ日本では昨日なのかな。今日、西日本は全領域が35度以上。朝のテレビニュースは京都は、最高気温が、確か37度か38度と予想されていました。豪雨が東へ移動し、秋田岩手県は経験ない大雨という表現で気象庁から警戒の呼びかけが行われました。8月末からは特別警報というものが運用される予定だそうです。とにかく暑いです。というメールを京都からいただきました。この数年、局所的な突然の雨を豪雨をゲリラ豪雨という表現をよく聞きますが、経験のない今まで経験をしたことのないような大雨といった表現が、されていて、なんか言葉も尽きた感じでなんか恐ろしいなと思いました。ではマイク入ってるのかな。リュッタさんこんばんは。
こんばんは。
入ってますか。入ってます。
大丈夫だと思いますけど
なんかトマさん今日疲れていてなんかふにゃっとしているので心配になりましたお久しぶりです。
お久しぶりです
か、ね、でも1ヶ月
ですね。そうですね、僕が京都行ってた時があったので、はい、1ヶ月ぶりぐらいですね、対面で会うの、
はい、今日はそんな話も、交えながら行きたいと思うんですが、うん、私びっくりしてきて全然暑くない。
そうですね、今年は涼しい夏です。こっちは
ですよね、
はい、
なんか10度ぐらい違いますね。
そうですね、まあ、こっちで90度、ファーレンハイト華氏で90度になると、うん、30をちょっと超えたぐらいだと思うんですけど、今年は一時期だけそのヒートウェーブ熱波が来てて90度超えた日があったんですけど、うん、90を超えること自体がめったにないので結構違いますね。日本で 30度を超えて35度も超えてるっていうのを考えると、
今日というか9日のこれ何だったかな、読売新聞、まあどの新聞でもそう書いてあると思うんですが、日本列島は9日も太平洋高気圧が張り出した影響で関東以西を中心に気温が上がり、午後4時現在全国927箇所の観測地点のうち、今年の夏最多の204箇所で35度以上の猛暑日となった。日本はあんな細長いのに、
そうですね、
こんだけの数、4分の1、うん、が35度以上猛暑日ってすごいですよね。
北から南までどこ行っても暑いっていう、暑い。
キャンパス、通ってみたんですけど人まだあんまりいないですね。
まだあんまりいないですね、
みんな旅行とか。
そうですね、今ちょうど、夏のサマーセッションも終わってで次の楽器が始まるまでの間、中休みみたいな感じなので、結構お店とかも今の間閉めてたりして。
旅行って何で行くんですか皆さん。こっちだと
そうですね、まあ、車自分で運転できる人は車だし、あとまあ遠く行くなら飛行機に乗ったり、あと一応長距離バスとか電車も使えなくはないですね。
でも電車はあんまり、
この辺りはそうですね、東海岸の方行くと結構電車、アムトラック長距離電車もそれなりに発達してるというか便利に使えるところもあるんですけど、
先週の放送で青春18切符の話したんですけど、はい、あんな風な切符が学生用の切符とかあるのかな。
ちょっと聞いたことはないですね。昔はそのグレイハウンドってバス、全国バスのネットワークに乗り放題になるチケットっていうのがあったはずなんですけど、最近はグレイハウンドも一回 経営が悪くなって、うんうん、あの交代しているので会社が多分今あるかどうかっていうのはちょっと
分
かんないです、
うん、で今話を聞いてて日本と違うなと思ったのはホテル、
はい、
だいたい一部屋いくらっていう計算。
そうですね、あの値段が出てるのは一部屋いくら、でまあ、人数が増えると少しずつ5ドルとか10ドルとか高くなる時もありますけど、
うん、
2人以上になったらとか3人以上になったらとか。
日本ってあんまりいないですよね、そういうだいたいシングルか、うん、なんかこう1人当たりいくらっていう形になるので。
そうですね、日本だと1人いくらで払うと思うんですけど、うん、
じゃあアメリカから来られた人とか日本で旅行するときちょっと戸惑ってしまうかもしれないですね。
あ、そうですね、うん、そうかもしれない
ですね。みんなで行って安くしようぜと思っていたら結構計算違いって、ね、うん、逆に言うとこっちで学生で例えば4人で行ったとして車で、はい、じゃあホテルって大体まあ、ピンからキリまであると思いますけど。そうですね、どれぐらいなんですか。
でも街中で泊まったらやっぱ100ドル超えたりはしますけれども、うん、街中じゃなくてその車で走ってる長距離走ってる途中のそのモテルとかで泊まった場合は50ドル60ドル一部屋でですね。
じゃあ一人当たり日本円にして1500円とか。そうですね、それぐらいで
それぐらいで
できちゃうって、う
ん、なんとか。
日本だとなかなかそこの辺難しいですよね。
そうですね、あの安いビジネスホテルとか泊まっても
結構
そうですね
4700円がギリギリとか
5000円ぐらいはしますよね多分
日本でそうでした。
そうです
そこのとこなかなか節約できないですよね日本の旅行、まあ、いろんな、ね、うん、旅行の仕方あるからもうちょっと、
ね、うん、あの、うん、駅で寝るとか。
そうですね、しました。そんな旅行日本で
それはやったことはさすがにないのですけど。18
切符とか使ったりした時。
青春18切符は使って旅行したことはあります。2回ぐらいありますね。でもその時は1回は北海道行ったんですけど、ユースホステルに泊まりながら行きました。
うんうん、北海道ってそんな線路いっぱい走ってた。
あんまりないですね。
北海道で18切符ってなんか
あの、うん、そうですね、実家が埼玉なので、うん、埼玉から18切符使って、まあ北海道に何が見に行きたかったかっていうよりは18切符で北海道までたどり着きたかった
ここまで来たかみたいな
適当に目的地は北海道って決めていって。
あ、それできますよね、青春18切符だと。なんか乗り継いで乗り継いで行けばいいから、うん、ね、あんまり気にせずに、旅の話をするとずっと旅の話をしてしまいそうなのでまずはあのイベント情報ということで、
イリノイ州の州都はシカゴではなくてスプリングフィールドですが、
私これすぐ間違えそうになるんですよね
割とみんな間違えるんですけれども、うん、とっさに答えられない、スプリングフィールドです、南の方ですね、シャンペーンアバナから見てもさらに南の方にあります。そこが州都なんですけれども、車で、1時間半ぐらいかなのところにあります、うん、で、そのスプリングフィールドで今週末からステートフェア、イリノイステートフェアっていうのが開催されます、うんうん、シャンペーンカウンティフェアの話題を何週間か前に玉木さんとしましたけれども、うん、ステートフェアはもうそのステート版州バージョンなので、うん、規模はさらに大きくなってといっても、まあやることは似たような感じで、音楽のコンサート、移動遊園地、あとは競馬とか、うん、そんな感じなんですけれども、
競馬はついてくるんですね。
そうですね、やっぱりあの農業のショーだったみたいな名残が歴史的にはあるんじゃないかなというのも思います。あの農家の家だと昔は馬飼ってたので、どこでも最近はそんなことないと思いますけど。
あと、去年玉木さんに連れて行ってもらった時、
はい、
なんか牛とかをこう、はい、なんかこういろいろ羊とかの、うん、毛を飼ってるところとか、はい、
そうですよね、品評会とか、うん、あと毛刈りのコンテストするのか知らないですけど、うん、毛刈りの実演みたいなのやったりとか。
でちゃんとあの入り口に手を消毒、あ触ったらあの動物触ったら消毒できるようになんか消毒液とか置いてあって、
あなるほど、食べ物も売ってますからね、うん、同じとこで
なんかペタペタのなんかお尻を叩いたりして消毒してよってみたいな感じ、結構楽しかったですけど
いろんなもんがあります
ありますね、
うん、でもそう、うん、結構農業って各地のステートフェアで重要な出し物なんだとは思います。これが、実は今日からやってます。
あそうか今日から、
うん、8月9日今日から、18日の8月18日の日曜日まで、
ほうほう、
約10日間の日程でやっています。場所は一応イリノイステートフェアグラウンズっていうものが特別にあります、スプリングフィールドイリノイ、イリノイステートフェアであのインターネット検索していただければ日程とかあの場所の情報とか一番分かりやすいんじゃないかなと思いますけれども、もう一つはこれも毎年の定番、これはアーバナの地元の、うん、地元も地元の情報なんですけれども、これは毎年夏の定番アーバナスイートコーンフェスティバルですね、うん、今年は8月の23日と24日になります。スイートコーンフェスティバル、場所はダウンタウンアーバナで、あのメインストリートをだいたい区切って、そこにお店とかがステージとかが出ます。
去年何やったかな、なんかあのレスリングプロレスっぽいのがなんかあったような気がする、あ、あるんだとかと思って、
そんなのもやってるんですね、
う
ん、で
車はちょっとあの展示してあったりとか、はい、食べ物だけじゃなくてちょっとだけ違うものもあったかな、
そうですね、ちょっとした出し物とか、うん、すごいちっちゃい移動動物園みたいなのが来たりとか、
あラクダがいたような気がする、
おラクダ
違ったかな、嘘ついてたらいけないな、
ラクダいたかもしれないですね、
なんかあれこんなのいるとかって
うん確かに、あのなんかでも子供向けのちっちゃい移動動物園みたいなの毎年来てる気がします、うん、その他はあとは音楽のステージがあったり、うん、あとはまあコーンがメイン、
もちろん
メインですけど、コーンの屋台、スイートコーンの屋台とか、あとは他にも食べ物の屋台、クラフトの屋台みたいなのが
クラフトもありました、
うん、出ます、
うんうん、
8月23日金曜日夕方5時から11時までと、土曜日は午前11時から夜の11時まで、最後の一つは、ユニバーシティ YMCA のダンプアンドランセールっていうのがあります。これも割と毎年やってるんですけれども、うん、まあ、一言で言えばリサイクルマーケットというか、うんうん、あの、ガレージセールのでっかいものみたいなものです
ね。めちゃくちゃでっかいですよね。
そうですね、あのこれ会場になるのはあの大学ユニバーシティオブイリノイのキャンパスにあるストックパビリオンってところなんですけど、うん、まあ、結構大きいところにあのリサイクル商品をいっぱい詰め込んであります。まあ、何売ってるかっていうと家具とか、食器類とか、そうですね、服とかも一応あるのかな、うん、そうですね、あと楽器とかコンピューターとかも書いてありますけど、まあその辺がどれくらいあるのかはわからないんですが、まあ、大体は家具類とか食器、うん、あとは鍋とかそういう調理器具とかそういったものが多いんじゃないかなと思います、うんうん、これも、同じ週末ですね、8月24日土曜日朝8時から午後4時までと、25日の日曜日朝11時から午後2時まで、その後2時半以降はフリーセールということで、売れ残ったものはタダで持って行っていいよという時間になります。
私去年 この時にいてフリーセールの時に行ってみたんですけど、うん、でも残ってるもんって 使いかけのシャンプーとかこんなのまで出てるとかってびっくりしたんですけど、 あとびっくりしたのは結構ソファーがたくさんあって、あ、はい、こう日本と違うなと思ってアメリカ的だなと思って、
ね、そうですね、あのこれまあ引っ越しする人が捨てるんだったら、うん、あのそれをドネートして、うん、あ YMCA にドネートして置いていってくださいっていうことで、まあ、やっているので、でソファーなんか結構多分引っ越しするときに大きいので、うんうん、
持っていけなかったり、
そうですね、
そうだから、うん、デカデカとしたソファーがまだダーンって残ってて、
なるほど、
だからあの今多分こちらにあの引っ越してこられたっていうか、はい、1年間とか短い期間とかで、うん、あの大学にいらっしゃる人とか、そろそろこうアーバンのシャンペーンにいらっしゃってるじゃないかなと思うんですけど、
そうですね、
ちょっとしたものとかだったら結構ありますよね、こういうところで。
そうですね、あの食器とか、うんうん、調理器具そういったものは特に、ね、ちょっと古くても大丈夫というものなので、うん、結構買えるんじゃないかなと思います。
なんか何でもあったような気がする。最初はやっぱり新しい町に来て、うん、いろいろなもの揃えるの大変だと思うんですよね。
そうですね、やっぱり、うんうん、まあ、この町もその家具屋さんとか量販店のようなものがあるのはちょっと車がないと不便なところにありますね。このセールで買ったとしてもあの自分で運ばないといけないっていうのはあるんですけれど、
そんな難しいですね、
うん、だからソファーとか買ったら一人では持っていけないってなりますけど、
そうですね、だから、うん、来た人はまず友達を作る、
うん、そうですね、誰かこう仲間を見つけて
なんか日本人の人って多分割と声をかけたりとかシャイだったりするから、最初なんかちょっと車出してくれないとかいうことが言いにくかったりとかするかも
なのかな、うん、まあでもここは車でないと割と何もできないっていうのはみんな長く住んでる人は知ってるので、
ね、そう、
遠慮なく行っていただければどんどん車は出しますけど、
だから私あの最初毎週誰かの違う人の車に乗せてもらって必要なものを少しずつあのあの集めていって、うん、みんな親切だなと思って、
うん、
本当に車ないとなかなか物が運べなかったり、そのお店まで行けなかったり、
そうですね、うん、それはあると思います。
してどうしようと思っていたら、うん、やっぱりそれは住んでる人がよく知っていて、あのいろいろ助けてもらってありがたかったなって、うん、あの今もしみじみそう思うんですけど、だから、うん、あの部屋にこもらず友達を作ったりちょっと声をかけたりして、うん、あの外に
そうですね、
出てみるというのがいいかなと思いますね、うん、
いいんじゃないかなと思います今の時期あの普通に住宅街のあたり行くとガレージセールなんていうのもやってますね。まあこれもそのリサイクルっていう意味では
結構やってますよね。
そうですね、
今日も、うん、
週末になると結構あります、
うん、見かけ朝早くから8時ぐらいから結構並べてて、
そうですね、う
ん
う
ん、近所の人よく知ってるのかな、すぐ人が集まって来たりして、
そうですね、う
ん、
あの割と前に看板出してたりするので、あ、うんうん、あとこれはそのこのダンプ&ランセールもそうだし一般のガレージセールもそうなんですけど、狙ってるものがあったら一番最初に開いた時に行くべきです。うんうん、このダンプ&ランセールは朝8時始まりますけど、始まる前から並ぶ人っています。
結構、
うん、あのそうじゃないとやっぱりいいものっていうのはなくなってしまう、うん、
そうですね、うん、最後か初めか
最後だとタダで手に入れられるし本当に狙ってるものがあったら一番最初に行くべきだし、
本棚とかコンピューターのこういうものとか、うん、あのランプとかなんか目的があれば早めに行ってください。
そうですね、うん、
っていうのが A.A. リュータさんからのアドバイスでした。きっとあの、いろいろこう困っていることとかこういうのどうだろうかなっていうこととか新しく来られた人あると思いますので、うん、またそういうのもまあ、まずはるかの賞をご存知ないと思うんですけどももし聞いていらっしゃったら、うん、あるいはあの聞いていらっしゃる人がこんなアドバイスをしたらいいんじゃないかなということとかはるかの賞にお寄せいただければ
そうですね、
うんうん、いいかなと思います。